岡山県には旭川、吉井川、高梁川の3つの一級河川が流れています。これらの三大河川の役割を知るとともに親しみを持っていただく番組です。岡山三大河川ナビゲーション、ご案内は上別府千秋です。さて、今回は国土交通省中国地方整備局岡山河川事務所防災情報課水防災企画係長の長谷川喜一さんにお越しいただきました。長谷川さん、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
今日は防災の取り組みについてお話をいただけるということですね。
はい、
お願いいたします。
はい、近年気候変動等の影響から全国で、激震化、水災害が激震化しているとともに、都市部への人口や産業の集積化等が進んでおり、全国各地で大規模水害が発生するという可能性が高まってきてます。
そうですね、全国どこで起きるかわからないですよね。
そうですね、岡山平野に置き換えます と、過去もですね、洪水で、上流から運ばれた、土砂や、堆積してできた平野となっていてですね、昔から、岡山という土地はですね、低い、土地となっていてですね、浅い海を干拓したり、埋め立てをして、作り出された土地となっていますので、そこにひとたび、大雨や、水害が発生しますと広い範囲で水害が発生するというような地形となっております。
はい、岡山は0メートル地帯の面積もとても広いんですよね。
そうですね、岡山の0メートル地帯の面積は東京大阪の約2倍に及び、このような土地で、一旦河川が氾濫すると大きな被害につながります。
東京や大阪の大都市の2倍あるんですか、岡山が。
そうですね、
怖いですね。
はい、はい、このためですね、岡山県、ではですね、岡山河川事務所で、防災の取り組みとして、取り組みを行っています。大規模水害が発生することを想定してですね、平常時から自治体や関係機関が、共通の時間軸という、ものに沿った、具体的な対応を行っていくとともにですね、防災行動計画を策定し、災害時にはそれを実践していくことが極めて重要と考えています。
はい、
今日は全国各地で発生している大雨を踏まえ、岡山河川事務所や岡山地方気象台で取り組んでいる防災対応や防災気象情報について紹介したいと思います。
はい、今長谷川さんがおっしゃった共通の時間軸、タイムラインと言われていますけれども、まず台風について岡山河川事務所、そのタイムラインなどどういった取り組みがあるんでしょうか。
はい、台風に対する取り組みとして、水害タイムラインというのがございますが、それについて紹介したいと思います。水害タイムラインは水害発生時に住民の命を守ることと経済被害を最小化することを目的に、いつ誰が何をの3つの要素を防災に関わる組織が連携し、災害に対するそれぞれの役割や、対応行動を事前に定めたものを言います。
はい、事前に定めたものなんですね。
はい、はい、タイムラインの策定にあたっては地域の防災関係機関が抱える防災上の課題を踏まえて、タイムラインの対象としている自然災害の情報共有や災害発生時に防災関係機関が実施すべき防災行動の抽出や整理などを経て、タイムラインとして取りまとめを行っています。
はい、岡山県では
高梁川、旭川、吉井川の3河川で、水害タイムラインを運用しています。
はい、
旭川水害タイムラインでは岡山市、岡山地方気象台といった関係機関をはじめ、交通事業者、インフラ事業者、地下街管理者やレディオモモさんも含めた報道機関など28機関の方々に集まっていただき、3年にわたって各機関の防災行動などについて検討会で協議を重ね、 平成28年、3月に完成しました、
はい、
そして今年の6月に改定したものを運用しております、
はい、この水害タイムライン、今交通事業者とおっしゃいましたが、例えば JR、 先日北陸新幹線浸水しましたよね、はい、岡山などは実際どうなんでしょうか。
はい、岡山県の操作場というところも、はい、海抜ゼロメーター地帯に作られたものということがございますので、もうひとたび、河川の氾濫があれば、浸水する可能性を十分に持っているところで注意が必要だと考えております。
そうですね。ではこの旭川水害タイムラインと高梁川、吉井川の水害タイムライン、同じものなんでしょうか。
はい、旭川水害タイムラインは国管理区間で策定をしております。
はい、
高梁川、吉井川では県管理区間を含めた水系全体の自治体と関係機関、交通事業者が参加して作戦を行っており、
はい、
全国で初めての取り組みを行っております。
はい、あの川の上流の方は県の管理になるんですってね。
はい、
はい、あと高梁川の支線の小田川などもまたこれ国の管理ではないですものね。
はい、はい、小田川の、下流部については国が一部管理しておりますが、それより、矢掛町など、茨城上流域になりますと県が管理する区間となっております。
なるほど。では県の管理区間も含めた水系全体で策定をしているのは全国で初めての取り組みなんですね。
はい、はい、高梁川水系全体として上流区間を含めた、水害タイムラインを策定することで、ダムの放流状況や河川の水位情報、これを下流の自治体と共有することができるというところを、踏まえて、はい、策定をしております。
なるほど。旭川はどうですか。
はい、旭川は現在、旭川ダム下流の岡山市街地を中心としたところを、元にですね防災行動項目を作っております。
はい、
今後はですね、11月頃に、振り返り検討会というのを行いまして、
はい、
今後は、旭川上流域の自治体、吉備中央町や、はい、真庭市といった上流の自治体を含めた、タイムラインの策定を行っていくよう予定しております。
なるほど。
旭川水害タイムラインでは台風を想定した防災行動項目の策定をしていましたが、昨年の平成30年4月豪雨を踏まえ、今後は前線性豪雨についてもタイムラインとして運用をしていくようしています。
前線性豪雨について、もう今本当にいつどこで豪雨となるかわからないですからね。怖いですよね。
は
い、
そうですね。
水害タイムラインでは具体的にどのような行動を行うんでしょうか。
はい、台風や前線による雨が岡山県内に影響していることを予想された場合には、最接近の3日前をめどに、タイムラインを実際に運用していくかどうかについて岡山県と、岡山地方気象台が、岡山河川事務所が協議してタイムラインレベルの立ち上げを行うか判断をしていきます。
はい、
岡山地方気象台で発表している早期注意情報、警報級の可能性などの気象情報を確認して、はい、気象情報が高いというような表現の場合は大雨警報が発表する可能性が極めて高いということで注意が必要となっています。
このタイムラインには多くの防災行動の項目がありますが、すべてをやっていくんですか。
はい、すべて実施していくかという状況については、状況により変わっていくと、はい、となります。タイムラインは洪水予報で発表している氾濫注意情報、氾濫警戒情報、氾濫危険情報や防災気象情報による大雨や洪水、高潮などの注意報、警報によってその状況に合った防災行動を行うよう運用しています。
状況に合った行動なんですね。
はい、水害タイムラインでは 堤防が決壊して被害が発生する期間、これをゼロアワーとして運用を行っておりますが、それまでの間に7つのレベルに区切っています。タイムラインを実施していくかどうかについては、この7つのレベルごとに次のレベルの行動に進めるかどうかの判断を行っていきながら進めていきます。
実際の対応と、タイムラインで決めた掲載された防災行動について確認していくことはあるんですか？
はい、大雨の降る状況がある程度収まる11月ごろに参加機関の方々に集まっていただき、タイムラインについての振り返り、取水を経験して、いろいろ改善点や、そういった災害時の取った対応についてですね、時系列の記録やその比較などを行って、防災行動を実施した内容など、振り返りを行うことによって、改善策を検討し、必要に応じてタイムラインに反映させるなど、防災行動や災害後の対応を継続的に改善していく行動を、将来にわたって継続するというような運用をして、進めていく予定です。
はい、もう実際に机上机で決めたものと、実際の気象情報って違いますものね。
はい、いろいろ経験をしていくことで、現場に応じた必要な防災行動となるように、鋭意作成をしていくことが重要だと考えております。
はい、警戒レベルっていうものが気象庁などでもありますけれども、それとタイムラインのレベルの関係について教えていただけますか？
はい、避難勧告等に関するガイドラインというのが、内閣府から平成31年3月に改定され、住民は自らの命は自らが守る意識を持ち、自らの判断で避難行動を取るとの方針が示されました。
はい、
この方針に沿って自治体や気象庁等から発表される防災情報を用いて、住民が取るべき行動を直感的に理解しやすくするよう、5段階の警戒レベルを明記して防災情報が提供されるようになりました。
はい、今年の秋はよく見ました、このレベル5つというのをね。
はい、気象庁から発表される大雨や洪水警報、これなどが土砂災害警戒情報など出ますと、避難勧告に相当する警戒レベル4相当の情報であったり、住民避難を行っていく避難準備、高齢者等避難監視警戒レベル3等が発令した際には速やかに避難行動を取るようお願いします。
はい、お話は国土交通省中国地方整備局岡山河川事務所防災情報課水防災企画係長の長谷川圭一さんでした。長谷川さん、ありがとうございました。
ありがとうございました。
次回の放送は12月11日水曜午前10時40分からと、再放送は12月13日金曜午後2時45分からです。岡山三大河川ナビゲーション、ご案内は上別府千秋でした。